聖書をお読みします。はじめに旧約聖書レビ記第19章の9節から10節をお読みします。旧約聖書の192ページ上の段です。レビ記19章9節10節、穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも摘み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や希流者のために残しておかなければならない。私はあなたたちの神、主である。もう一箇所、新約聖書のマタイによる福音書第20章1節から16節をお読みします。新約聖書の38ページ上の段になります。マタイによる福音書20章1節から16節、天の国は次のように例えられる。ある家の主人が葡萄園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき1デナリオンの約束で労働者を葡萄園に送った。また9時頃行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけて行った。主人は12時頃と3時頃にまた出て行き、同じようにした。5時頃にも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時頃に雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。 それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。祈祷を捧げます。土の塵より人を創造された主なる御神様、私たちは今日ここに集められ、賛美と感謝の礼拝を捧げています。あなたは砂漠の中にあっても、私たちを養い、試練や困難が襲っても、私たちと共にいて、新たなる力を与えてくださるお方であることを信じています。あなたが私たちに使わせてくださったイエス・キリストは、先立って十字架の道を歩んでくださいました。私たちが心からあなたのもとに立ち返り、信仰の旅路を歩き続けることができるように導いてください。今世界には欠乏の中で苦しんでいる人たちが大勢いらっしゃいます。私たちの周囲にもさまざまな困難を抱えた人々がいます。神様、どうかこの人たちをお支えください。私たちが勇気を持って社会や国家の中で不正や偽りと戦うことができますように、私たちはかつて共に礼拝を守った一人の兄弟を覚えて祈り続けてきました。しかし今朝早く私たちが接した方は本当につらい悲しいものでした。しかし今一切があなたの身胸のうちに取り計られていることを信じます。ご家族やその周囲の方々を特別にお支えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賃金の支払い方と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。ぶどう園の労働者の例えと呼ばれるところから今日は学びます。この説教を準備しながら、私は現在私たちの社会を覆っているいわゆる格差問題についてあれやこれやを考えざるを得ませんでした。というのも、この例えに描かれている情景が現代社会の底辺で喘いでおられるこの寄せ場労働者の厳しい現実を連想させてくれたからです。イエス様はこの例えを天の国を説明するために用いられました。ここに描かれているような労働者の現場をイエス様ご自身が当時実際にご覧になっていたからこそ こうした話が例え話の材料に用いられたのだろうと思います。で、例えの現場はブドウ園です。ブドウ園はパレスチナでは珍しくない場所でした。例えに引用されているブドウ園はその家族だけで細々と経営するその零細なブドウ園ではなくて、この労働者を何人も雇うという話ですから、おそらくこのブドウ園のオーナーはお金持ちであるという設定だろうと思います。で、収穫時の季節労働者の雇い入れシーンといったそういうイメージも湧いてきます。例え話を読み進めるにあたって、私たちは現代のブドウ園の問題、その格差の問題も頭の隅に置きながら読み進めてまいりたいと思います。ストーリーそのものは複雑なものではありませんから、よく理解できると思います。まずブドウ園のオーナーが夜明けに一日一デナリオンの賃金で労働者を雇っています。もうご存知のように、このデナリオンというのはローマの銀貨でありまして、当時の労働者の日当の相場であったと言われています。で、オーナーは夜明けに始まって夕刻の5時まで通算5回もその労働者を雇うために出かけています。かつて日本も景気が良かった頃に、日当たり労働者を斡旋する業者がですね、労働者が集まっている広場に一日何度もやってきたという光景がありました。私自身は初めての任地が浅草という場所でしたので、これは山谷のすぐお隣です。で、そこで山谷の労働者の実態をよく見させていただきました。で、当時山谷には中森幾之進という大先輩の牧師がおられて、私はたびたび中森先生を訪ねて、その寄せ場の労働者との向き合い方を教えていただきました。というのは、当時の浅草教会には寄せ場の労働者が日々毎日のように訪ねてくるんです。で、ここは教会でしょう、人に優しさを施すところですよね、とそういうことを言うんですね。ところで、私は今困ってるので、先生お金を貸してください。要するに、このお金の無心に来るわけです。で、私は中森先生からいろいろなその応対の仕方を聞いておりましたので、基本的にお金は渡しませんでした。ただできる限り、おにぎりをいくつか握ってあげたとか、家にあったお菓子をあげたとか、そういうことはあります。で、この日雇い労働者の寄せ場というのは、全国的にあるのです。横浜の寿町にもありますし、名古屋の笹島にもあります。大阪の鎌ヶ崎もとても有名です。で、私は九州時代に博多の炊き出しを手伝った経験がありますので、ある程度は 寄せ場労働者の実態を理解していたと思います。でこの例えでは1日5回もオーナーが雇いに出かけたとありますが、これはちょっと特殊な例のような気もいたします。まあ、とにかくイエス様はこうした構造の例え話として天の国を説明されようとされたわけです。で、5回も雇いに出かけますと、5回目はどうしてもその夕方になってしまうわけです。で、テキストでは夕方5時ごろにって書いてありますね。5時になってしまったんですね。もう6時になってしまうと日没でもう仕事はできなくなります。ですから5時に出かけて雇ったというのはもう最後の雇うチャンスなわけです。まあ、チャンスと言いましても5時に雇ったところで1時間しか働いてもらえないわけですから、それは普通のオーナーが考えればあまり、良い雇い方ではないかもしれません。で、このオーナーは5時ごろにまだ広場に立っていた労働者を見つけて、その労働者を雇ったというわけです。で、もう1時間しか働けないので、一日中仕事を求めて広場に立ち続けていたわけですから、その時雇われた人にしてみれば、まあ拾い物だったかもしれません。もう半分投げやりで今日はもう仕事もないんだというふうに諦めきっていた中で雇われたのかもしれません。で、6節7節にはオーナーとこの人たちとの会話が記されています。なぜ何もしないで一日中ここに立っているのか、誰も雇ってくれないんですよと彼らは答えます。で、そう答えた彼らにオーナーが言いました。あなたたちもブドウ園に行きなさい。つまりすでに夕方になってしまって、この日雇いの仕事からあぶれてしまっていた彼らになお働くチャンスを与えようとしたわけです。もう働く時間はもうわずかだけれども、まあいいよ、行きなさいと。まだ1時間は働けるからというわけです。で、ところでその収穫したブドウというのはもちろんブドウ酒にするわけですが、このブドウ酒というのはこの先日学んだカナの婚礼の話にも出てきましたように、この基本的に喜びを表現する大事なものです。良いブドウ酒は味も香りも絶品だと言われています。ですからまだ良いブドウ酒になる、そうしたブドウを摘む時間があるよと、もしかしたらオーナーはそんなことも思いながら、この5時にまだ突っ立っていた労働者たちを促してくれたのかもしれません。で、この例え話は雇うというその行為の時間経過が話の軸になっています。で、この時間の経過というのを私たちは自分のその人生の縮図と見ることもあるいは可能かもしれません。まあ、人生の半ばで自分の能力の限界に突き当たってがっかりしたり、この晩年になって初めてやり残したことに気づいて慌てたり、まあ、そんなことが私たちにはたびたび起こるわけです。で、そういう時にもし私たちが神様から今からでもいいんだ、今からでも働く場所はあるよとこの励ましの声をかけていただいたら、 私たちは多分とても幸せだと思うんです。夕方5時にオーナーから声をかけてもらった労働者はきっと嬉しかっただろうと思います。つまり天の国の話とこの結びつけて考えると、私たちが見切りをつけた時間や場所にこそ天の国はあるよとイエス様は指摘されているようにも感じるのです。夕方5時になっても一日中立ちんぼをしていても、その人が生きていく道は必ずあるということです。さて、一日の労働を終えるとオーナーは葡萄園の監督に命じました。賃金を払ってやりなさい。で、ここで注意すべきは、オーナーがその賃金支払いの順番を指定していることです。最後に来たものから始めて最初に来たものにまで順にというふうに彼は命じました。まあ、現代ならばですね、例えば、労働基本法がありますし、その賃金の支払い法もありますから、それにのっとって行動すればいいわけですけれども、まあ、古代のことですからそんなものは全くないわけです。まあ、いわばオーナーの意向が絶対という時代の出来事です。まあ、それにしてもこの支払い方っていうのはちょっと無茶苦茶な感じもいたします。常識的に考えれば理不尽だな、理不尽な支払い方だなと思います。けれどもこの例え話の核心はそこにあるのではないでしょうか。それは何か、一言で言えば神様の恵みということです。私たち人間にとってどう考えても無茶苦茶だ、こんな不公平はないと思える、そういう場面の中に人間には簡単には見ることのできない神様の恵みの公平性が表されていることがあるのです。いわばこれは神様の無償の愛の表現と言ってよいかと思います。無償というのは報酬を全く求めないということですけれども、そういう愛を人間はもともと持っていないのです。どんなに良い行いに励んだとしても、多くの人に親切を施したとしても、私たち人間はどこかでそうした行動の何らかの報酬ということを考えるんです。で、この例え話というのはそうした人間が持ち得ない無償の愛、公平な恵みというものを明らかにしようとしていると思います。実業の世界で一旗あげて雇い人を抱えたことがある人ほど、このイエス様の例え話には簡単にうなずけない点があるでしょう。今日本社会では、中小企業の経営者たちがとても苦労していますけれども、彼らが頑張ってきたのはどんなに苦労をしてもその苦労に見合う報酬がきっとあるのだという確信があったからでしょう。で、それは世間では当然の考え方ですし、それは真っ当だと思います。けれどもそれはオールマイティーではないのです。そのオールマイティーではない点を イエス様はこの例え話で明らかにしておられると思います。頑張った労苦に、頑張った労働に見合った報酬というだけでは片付けられない世界があるということをイエス様は明らかにされたのです。そしてよく考えていきますと、この世の中には報いられない労苦、そういうものもたくさんあるということに思い至ります。人と比較してみたら、自分のこの報酬は明らかに少ないと思われることがたくさんあるはずです。今現代の若者はそういう経験をさせられています。非正規で雇われているために、同じことをしても、同じ労働をしても、その賃金は半分以下ということが当たり前になりつつある。そういう場に現代の多くの若者が置かれている。これが私たちの現実です。で、こういう現実に出くわしたときに、私たちはどうしたらいいのでしょうか。その場に置かれた若者たちはおそらく愚痴るでしょうね。ある人は周りにこの当たり散らすかもしれません。世の中には私たちが考えている以上に報いられない労苦というものがたくさんあるということです。具体的な仕事のことを一つ考えてみたいと思います。例えば教育という仕事があります。で、私は最初から牧師として牧会に出たわけではなくて、進学校を出た後、高等学校に4年勤務をいたしました。で、私の勤務していた新潟県にあります慶和学園という学校はまだ創立間近でしたけれども、当時その給料の高によって就職した教師というのはほとんどいなかったんです。つまり普通人が就職するときには、初任給はいくらだとか、ここでこういう部署で働けばいくらもらえるとかっていうのがちゃんと提示されて、それを私たちは判断してそれを承知の上で就職するわけですね。でも慶応学園は違いました。初代の校長であった太田先生に初めてお会いしたときにですね、太田先生はその赴任したばかりの私にこういう話をしてくれたんです。私たちの学校はご覧の通り、あなたみたいな、私も当時20代でしたからね、若い人ばっかりです。本当にそうなんですよ。教師がみんな20代。で、この人たちは給料の額を知らないでみんな入ってきた人たちです。そう言うんです。先生、私を雇ってくださいと。で、先生の理想とする教育を先生の本で読んだから、私もその技に携わりたいんです。できたばっかりの学校で経営も大変でしょうから、まあ、給料は少なくともいいですから先生にお任せしますから、でも働きたいから私を雇ってください。で、そうやって就職した先生がたくさんおられたんです。で、私の場合はですね、まあ、進学校の推薦もいただいており、その私としては常識的な給料が出るだろうと というぐらいの調子で、まあ、かなりボケっとのんきに赴任したんですけども、太田先生の話を伺って、まあ、これは大変な学校に来てしまったと思いました。まあ、実際給料はもらってみたら驚くほど安かったんですけども、まあ、高校生たちとの寮生活は実に、まあ、楽しくて忙しかったんですけども、学んだことがたくさんありました。私の場合はその初めから教師になろうというその高い理想がなかったので、まあ、結局自分は教師にはあまり向いていないなと考えるようになりまして、4年後に、まあ、最初から希望していた牧会という現場に出たわけです。で、その頃に出会った先生たちのこの給与の高によって働いているのではないという世界がこの世には現実にあるのだということを知ったことは、私には一つのお宝物となりました。それはどういうことかというと、一人一人の生徒との出会いから生まれる喜びとか感動というのがあるんですね。で、それは給与によって生計を立てるということだけでは説明がつかないんです。でもよく考えると分かるような気もします。で、私たちがそれぞれの家庭で自分の子供たちを例えば育てるときにですね、何か代価によってその子供を育てる意味を私たちは計算なんかしませんね。私たちは自分の子供を愛しているから一生懸命育てるんですよ。で、そこから私たちの教会のことも考えることができると思います。で、教会の活動というのはいわゆるそのギブアンドテイクといった理屈では動きません。で、この世の論理や知恵がその教会の運営のためのある部分にはもちろん入り込むわけですけれども、基本的に教会というのはこの世の論理の外にあるんです。献金を捧げたり祈り合ったり助け合ったりするのは、この例え話で言えばイエス様が示そうとされたその無償の愛の世界につながっています。労働者たちを呼んで最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさい、そういうふうにブドウ園のオーナーは言ったのですが、これはもっと平たく言うと、よく働いた者、功績のある者は後回しでいいよ、功績のない者が優先だよ、そういうことなんですね。こういう表現でイエス様は天の国を表したんです。私たちキリスト者は実はそういう世界に生きているんです。ですから因果応報しか頭にない人にはその世界は多分見えないだろうと思います。で、それは信仰者だけに見ることを許された世界だと思います。少なくとも信仰に触れたことのある人だけに示される世界だろうと思うんです。神様の恵みは人間の考えとか行為によって左右することはないのです。自分で稼いで自力で生きるということが全てではありません。衣食住をはじめとして私たちに与えられるものは全て基本的に神様からの恵みだ ということを私たちは改めて自覚したいと思います。そのような世界で私たちは生きていきます。私たちの希望はそこにあると思います。お祈りをしましょう。神様、今日は神様が支配される天の国の話をイエス様の例えを通して学びました。私たちにはまだまだわからないことがたくさんあります。私たちはあなたとの交わりを思うときに、先か後かそんなことを気にするような信仰なのですけれども、あなたはそうした私たちの考えなど一蹴されるお方であることを改めて教えていただきました。また私たちが報酬を考えている自分の努力や業績などがあなたの前では何の意味も持たないことも学びました。どうかそのような愚かな私たちであっても顧みてください。この世で誇るべき何も持たない貧しい労働者の中にあなたの真理を見る目をお与えください。あなたを信じている一人一人にどうぞ信仰の恵みを注いでくださいますように。真理の主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌280番真舟の中にを歌います。
Yeah.